アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2233回6月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月のオープニングテーマは待ちに待ったものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。子供の頃に使っていたフィルムカメラを引っ張り出してきました。アマゾンで電池とフィルムを買って装填して無事に起動しております。カメラはきっと私に使われるのを待ってたんだろうと思います。これから活用できるといいな。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。久しぶりに食べ放題で気合を入れてお昼を抜いていったんですけども、そういう時ってすごく食べてしまって10年ぶりに食べ過ぎて気持ち悪くなってしまいました。食い倒れの私、三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンで仕事するようになって結構計算仕事ですることがあるんですが、電卓はなくて最近ようやく一つあって仕事はかどるようになりました。今日もよろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップルストアでの販売が終了した iMac Retina 5K27インチ2020が Amazon でさらに1万円値下げされ販売中という記事が出ていました。おー、 WWDC でいろんなものが発表出ると思ったら出えんかったから、これは iMac 安いやったら買っとこうかなという方はいかがでしょうか。ここでは春さんとね、皆さんに入っていただいてるんですが、このインテル版ですよ、もちろんね。ここで話します。 Amazon で1万円値下げということですけど、これ記事が出たのが6月2日なんで、販売が終わってたり、あるいはもっと値段下がっての販売になったり、ちょっと変化はあるかもしれません。理由はこれは Amazon のタイムセール祭り中のところに出てきたものなんで、タイムセールっていうのはね、これ変わる恐れあるんで、また変わってたらごめんなさいですけど、ね、はいはい、1万円引きで、例を挙げるなら 3.1GHz 6コアプロセッサーのタイプ、256GB ストレージで194,800円のところが、185,000円のところがさらに引かれて、178,000円ですね。なんかさらに引かれてるもんもあるんですね。ということで、
この収録してる時点でも Amazon で178,000円でまだ在庫ありのようですね。
ありますか。ハルさん、それ買っとけばいいと思います。
いやいやいやいやいや。
そうですか。
ありません。
私今 iMac の M1 モデル2021年の春に買ったのを使ってますけど、24インチなんですよ。
そうですね。
27インチはこれレティナ 5K って言ってるじゃないですか。なんかそういう呼び名ないんかなって調べたら、うん、M1 の iMac は 4.5K って呼んでる人いるんですね。
初めて聞いたぞ。
まあまあ、アップルが公式にそういう名前付けてるわけじゃなくて、まあ、ピクセル数で、ちょうど 5K じゃなくて 4.5 に相当するからということらしいんですけど。うん、さあ、どうでしょうね。21が24に置き換わりになったのか、それとも27が24に置き換わりになったのかはわかんないですから。この先27とかね、大きい iMac は出るかどうかが微妙なところですね。Apple のニュースのページにありました。Apple 主催の WWDC22 Swift Student Challenge の入賞者、コーディングを通して地域コミュニティを支援という記事が出ていました。もうこれ WWDC の発表イベントを過ぎてますんで、皆さん聞いていらっしゃるタイミングで、今回その表彰されました Swift Student Challenge の参加者、入賞作品を書いた方は、ジョーンズ・メイズ2、これ2世ということですかね。アンジェリーナ・ツボイ、ジョシュ・チントというお名前、お三人さんです。どちらも16歳、17歳という若い方なんですけどね。ツボイさんはカリフォルニア州に住む、お母さんがシングルマザーで日本からアメリカに渡られて、アメリカに来た当初、言葉の問題を抱えていたりしたので、育児や住居や助成金の受給などを助けてくれるところを見つけたり、そこと連絡を取るために翻訳してくれる人を地域で探したりするためのアプリケーションを作りました。とおっしゃってます。 お母さん苦労を知って、まあそういう方たちに役に立てばということで作られてるんですね。アップストアで見つけられるかな、う
ん、いや、これ日本のアップストアでやってこないですかね。日本はちょっと配信してないようですね。
はい。別のお二人のアプリも同じような感じですかね。
わかんないけど。
ちょっとね、見つけられない。ジョーンズさん、17歳の方ですけども、アイビーというアプリを作って、おじいさんがすごい農作物作るお仕事されてたんでしょうね。かなり地域にも役に立ってたということなんですけど、その農作のところにツタが随分入ってきて、絡まってこう邪魔になったらしいんですね。それが随分取り除くのに苦労したということで、うん、そういう不必要な種子とかそういったものが入ってくるのを見つける、それのための侵入植物っていうんですけどね、うん、そういうものを特定して取り除くのに役立つアプリケーションを作りましたということです。アプリがあればすぐなくなるわけじゃなくて、まあそういうのを見つけるためのいろいろ何かっていう。
助けてくれるんですね。
単にプログラミングっていうだけじゃなくて、目的解決のための手段とか、そのステップとか何かっていうのをやっぱ把握してないとここは至れないですよね。
そうですね。
16歳、17歳でそういうところに頭入くっていうのは、すごいな。自分16歳の時何してたっけな、なんかすごい。
自分の身近なところで問題意識っていうのはやっぱりアンテナが高いんでしょうね。
ハルさんは16歳の時どうやったんですか？北海道の旅行をキャンセルしてパソコン買ってもらったりとか、そういうこと
やったんちゃうか、それは14歳か5歳。
14歳です。
近い。
近い
ぞ。おじいさんの北海道旅行を蹴ってパソコン買ってもらったという。この方たちだけではなくて、たくさんいろんなアプリケーションが発表されて、まあそれらを WWDC のところではご紹介していこうということだと思います。ツイッターなんか見てますと、同じようにこの Swift Student Challenge で入賞の連絡を受けたっていう人のツイッター見てまして、結構いろんな方が、入賞でも多分ランクがなんかあるんでしょうね。このお三人さん以外の方でもいろいろもらってる方いらっしゃるようです。AirPods Pro もらったっていう人のね、Student Challenge でね、人の意見もツイッターで上がってましたけど。
今年は特別にみたいな、はい、Apple からの通知とともに、今後送られてくるのかもしれないですね。はい、
ねえ。もう WWDC 始まってますんでね、今更ではありますが、イベント始まる前まではアップルのオフィシャルサイトのページ行きますと、ね、スイフトのツバメ飛んでるような絵がついた袋が空中に現れて、袋を破くとカードが3枚出てくるなんていう AR で自分の iPhone で見る仕掛けなんかも用意されてました。わかんなかったんですよね。カードゲームをお好きな方の世代、それが今ちょうど16歳18歳ぐらいまでのぐらいのお年の方なのかな、そういう方たちにアップルはいろいろアピールしてるのかなって印象で見てたんですけど。
まあ何かしらカードのようなもので、コンプリートするみたいなの、ちっちゃい子だけじゃなくて大人も好きな人がいるので、確かに打ち合わせの時に出てたポケモンのカードゲームもそうだし、私の息子だとカードゲームじゃなくて、いろんな製品にポケモンのカードがついてるんですね、シールが。
ああ、お菓子とか。
ポケモンシールがつ、お菓子とかパンとか、本当にあのコラボしてる製品にもうついてるんですよ、いっぱい。それを集めて大事に、宝箱みたいな木の箱を自分は用意して、そこに入れてたりするので、やっぱり子供はああいうの好きみたいですよ。
私も収録している6月の6日の時点では、まだ発表イベントの前なんでわからなかったんですが、こういう記事が iPhone マニアさんにはありました。Apple デザインアワーズの2022年のファイナリストが紹介。ということで、革新的で独創性に富み、高い技術力を持ち合わせた卓越したアプリとゲームに贈られる名誉ある賞です。これは Apple デザインアワーズと呼ばれまして、今年の分のファイナリストは WWDC がイベントが始まるよりも前にファイナリスト、つまり候補に上がっている人たちとそのアプリが先にリストアップされて発表されてました。ここではまあそのアプリと開発元のお名前をずらーっとこう見て紹介するわけなんですが、私はこの中で、ああ、これは本命ちゃうかと思ったんが、ビジュアルとグラフィックという部門で、ビハインドザフレームというゲームなんですが、絵描きの方の生活というかね、人生を進めていくようなアプリ、お話になってます。これ、ハルさん、これ、放題がなんていうタイトルでしたっけ？
放題っていうか、日本のサブタイトルですね。ビハインドザフレーム、とっておきの景色よっていうサブタイトルがついてますね。ああ、はい。ええ
、謎解きゲームをセルガ風アニメーションで紡いだアート作品集ということ。見る限りはなんか油で描いてる場面の方が多いような気がしますが。うんうん、
すごい綺麗ですね、このサンプルの画面見るだけでも。
ね、クオリティは高いですね。うん、
なんか油絵をやってたので、なんか思い出してやってしまいそうですね。
はい、うん、キャンバスですか、そういう時は。
あ、もちろんもちろん。油絵なんで。
F とか M とか。M、キャンバスのサイズ。
ああ、ちっちゃいものから大きいものまで、いくらと、うん、ちょっとサイズまで覚えてないですね。
一般によく油絵と絵描きさんが描くキャンバスって、うん、まあ長方形をイメージする方多いじゃないですか。
うん、うん、うん。
形3種類あって、F と M と P があるんですよ。
私長方形でしたよ。
M っていうのが思いっきり横に長いんですよ。縦が短くて横ガーン長いんですよ。M はマリーンで海景って言って海の風景。各向けのサイズだから、はい、だから横にガーンとない、縦あまりないんですよね。っていうようなキャンバスも実際あったりします。どうだ、画材店勤めてたからそんなだけは言えるぞ。すいません。
さすが。
キャンバス張りね、私、ツイーズを上手くなれへんかったから、とうとうテク覚えずじまいやったんですけど、店を暇な時はキャンバス張りやってたんですよ、みんな。
あれですね、本当いろんな今年もレパートリーの作品並んでて、随所にアップルアーケードの作品もぶっ込みながら。
ああ、そうですね。
ぶっ込みながら。
はい、ありますね。
ギボン、ジャングルを越えてとかそうでしょ。
あ、そうそう、これなかなか綺麗よ。
え、ほんまに？
作品としては、はい。うん。好きな人も多いかもしれないですね。うん。のんびりと横スクロールで進んでいくアニメーションで、はい、面白いかもしれないですね。あと、我々の番組でよく出てくるお絵描きソフトで、はい、ベクターメーターとか、プロクリエイターも、
ね、プロクリエイターね、はいはい、あります。
あと、はい、いろんなジャンルがあるんですけど、はい、ダブって出ているので、アクティブアーケードっていうのがですね、
あ、はい、これね、
あって、はい、これ子供と一緒に体を動かす拡張現実使ったゲームみたいな感じで、なかなかこれ子供さんいらっしゃる方は面白いかもしれない。確か完全無料のような感じですよ。
あ、そうですか。
サブスクもなかったと、もうさっき見たらそう、ええー、と思ったんですよ。はい、ちょっともう一回見ますね。
YouTube でもこのアクティブアーケード激しすぎる運動を言うてやってる人らの動画が見つかりますね。
うんうんうん、体使いそう。
もうヘトヘトになってますわ、ユーチューバーの人が。
そうそうそうそう。無料だし、サブスクのマークもないので、ね、うん、はいはい、試してみてはいかがでしょうかって感じですね。
はいはいはい。うん、私的にはタウンスケーパーっていう街並みを作るシムゲームで、日本語版もね、はいはいはい、あって、これアップストアにあるみたいですけど、水星画とクレヨンで描いてるような街並みがあるんですけど、ヨーロッパ風ですけどね、自分でどんどんその建物を足していけるという、絵心なくてもね、描いていけるみたいですね、これは。
あ、綺麗ですね。うん。
日本のゲームって、ヨーロッパのちょっと古めの何かっていう要素がなんか多すぎるような気がすんねんけど、それ、悪いに言ってるんじゃないですよ。ただ、そればっかりを見ること多いから、なんかもうちょっとこう違う世界の違う何かっていうのを、で言ったらすぐ近未来の未来都市とかなってしまうんでしょうけど、いろんな国のいろんな建物とか文化とかがあるはずやから、そういうのがもっとね、ゲームを通じて見れるといいのになっていうのは思いますけど、うん、
イノベーションカテゴリーにフォーカスヌードルズってやって、
はいはいはい、
おうどんの絵があるんですけど、はい、仕事に集中とか何かに集中するときのアプリケーションらしくて、はいはい、ちょっと具体的にはちょっとやってないんで何とも言えないですけど、日本語で出てるから、ちょっと日本人が作ったのかなーっていう。
自分で麺料理作る、まあ、ゲームの画面の中でですよ。作るものみたいですよ。食材選びをして、あとはサーランドほっとくと。そうすると、ストーリーカードのいろいろ変化があって、できるで、麺職人のマスターの称号をもらう。
なるほど。いらんことを触るなと。その間仕事なり遠慮なりしなさいということ
なのかな。いや、どうなんですかねこれもね。
ね、はい、うん、はい。あ、それちょっと打ち合わせの時に私個別に見てたんですけど、はい、ちょっと懐かしい雰囲気があるのが、はい、MD クロックっていうのがあって、
あ、はいはい、
これなんか昔なかったですか、こういう時計。はい、
今画像見てますよ。
Mac とか。だからこういうの流行りませんでした。iPhone が出た時も流行ったかな。
数字プリントした板が何枚もドラムにつけてあって、ドラムの回転によってそれが数字の表示変えていくっていう。これでもそれ以外のパターンも選べるみたいですよ。
あ、そうなのね。いろんな。いっぱいあるのか。なるほど、なるほど。
それを時計ウィジットとして。
ああ、なるほど。まあ、ちょっといいかもしれない。
パタパタの時計を一から作ってる人らがいるんですよ。 自分らが のワインボードマイコンと組み合わせてドラムをモーターで何回転させるかをきっちり計算して、それで数字のパネルも作って、なんでこんな作れんのぐらい作ってる人がいるんです。
面白そうですね。パタパタといえば、京急線は我々の東京エリアにあって、はい、ずっとパタパタが残ってたんですよね、掲示板。
はい、はい、はい。
それが、今年だと思うんですけど、はい、やっぱり廃止になっちゃって、はい、結局電子表示になっちゃって、
はい、
惜しむ方々が最後のパタパタを見に来ておりました。
じゃあ、それ買い取って家に置けばいいじゃないのとそんなの普通に言ってい
けない。いやいやいや。それこそ大変です。
今、スミレさんから何かご意見が。今
年、京急川崎のやつを撤去したのが最後ですね。あ、そうそう、そうなんです。
ノミネートされてるアプリがありますんで、WWDC のイベントの中でまたそれ出るのをね、もう見ていただけたらと思います。ハルさん、録画機について詳しいですか？
録画機？
リーガとかパナソニックの。
あんまり詳しくない。あんまり詳しくないです。
ツイッター見てまして、テレビリモートプラス、好み TV というアカウントの方が、リツイートしてんの。これを書いた人はまた別にいるん。堀田さんという方がツイッターでこう書いてらっしゃいまして、パナソニックのアプリを強制的に更新させられた結果、それまでに保存された番組が一切再生できなくなるという不具合。アップル製品に等しく発生している事象らしい。こんな初歩的なミスを感化して更新版をリリースすることに心底呆れる。と、ハッシュタグはシャープどこでも D がというのをつけてつぶやいておられたんですが、はい。で、まあ、この方、まあ、どうしてこう、怒ってらっしゃるかって、まだ、パナソニックからの迷惑かけて申し訳ございませんいうメールが来てまして、その内容が、どこでもリーガの番組持ち出し機能をご利用いただいている中、バージョン 9.0.0 への更新後、それ以前に持ち出し済みの番組が再生できない状況となり、誠に申し訳なく存じます。本件は、iOS 版アプリにおける持ち出し番組のセキュリティ保護に関する更新により、以前に持ち出した番組の暗号化復元ができなくなったことに起因する事象でございます。また、恐れながら該当の持ち出し番組は再生できる状態に戻すことができかねます。お客様におかれましては大変ご不便をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。というふうに、まあ、ディーガーっていうね、パナソニックさんの録画機ですけど、はい、ダビング10。
ダビング10ってありましたね。
ダビング10、ね。
録画機から DVD に書き出すのが10回までしかできない。
うん。
ですね。
そうですね。
うん。D ガーから iOS の専用アプリに録画したものを送り出すと、D ガーの中からはそのデータ消えるんですね。コピーはできないようになってる。うん、で、今回、そうやって iPhone とか、まあ iPad もそうですけど、iOS デバイスに移した後、強制的にアップデートがかかってしまって、アップデートがかかってしまって、それがなると、入ってる動画は自動的にもう見れなくなってしまう。これ大変なことですね。録画してたものは録画機にはない。自分の iPhone のは録画かかってもう見れなくなってる。で、これはもうパナソニックさんもすいません、元には戻せません。せめてこのアップデートを止めることができたらいいんですけど、それも止められなかったということで。何よりも一番行き通ってらっしゃるのは、これ有料チャンネルに入ってる方が有料で録画してた番組。これが見られなくなってるということで、これはちょっと大変なお話なんじゃないかな、ということなんです。
これなんでこんなことに検証しなかったんですかね、その辺。
まあその辺がね、最初から、まあ早いうちからアップルから連絡なり、技術的な情報を得ていて、アプリのアップデートする予定があったのか、あるいはそれがギリギリになってユーザーに告知する前にもう始まったのか、ちょっとわからないんですけども、それにしてもこうやって、まあ言ったら言葉は悪いですけど、被害が出るっていうのは予想できたと思うんで、なんか手の内、ね、手の内用があったんじゃないかと思いますけど。
原因がセキュリティ保護に関する更新と、あまり具体的に書いてないですけど、はい、要は iOS アプリをアップデートするときに、
はい、
そのセキュリティ保護の仕組みを変えたっていうことなんでしょうね。
そうですね。
変えることによって暗号化の復元ができなくなってしまって、どうしようもなくなってるって。
そうですね。
これは防ぐことができたはずですよね。やろうと思えば、
まあそうですね。技術的にはソフト的な運用で逃げることもできただろうし、あるいはどういうプログラミングが必要だったかわからないですけど、もし可能であればアップデートかけるときにセキュリティの暗号化を新しいものに切り替える、
そうですね、
アップデート、うん、コンテンツに対するアップデートをかけるっていうのができなかったのかなというところですね、
やりようはあったと思いますね、
アップスターのどこでも D がっていうアプリの項目を見ても、またちょっとこのことについて何も書かれていませんので、 ただバージョン 9.0.0 に上がったのは5月の24日のようで、やっぱりついこの間のようですね。だから強制的にアップデートだったようで、よくアプリによってもアップデートしますかって言って選べるんじゃなくても、単に OK ボタンしか押せなくなるパターン。あれだったんじゃないかなと思いますね。この辺私ども機械持っていないので、まだ判断しかねるところ残ってますので、リスナーさんで D が使ってます、この件ありましたいうお話ありましたら、コメントで押していただけるとありがたく思います。アップルデモ撮り男さんからコメントいただいてます。山村さんがアップルウォッチを嫌っているので不思議に思っていましたが、共感できるような出来事がありました。最近社外の人との会議が増えたのですが、会議で説明中に突然アップルウォッチがブルブル震えたり、iPhone が何か叫び出して慌てることが続きました。すぐに止めたので何が起こったのかわかりません。発言中の予想外の質問に動揺し、心拍数が急激に上がったのではないかと想像しています。動揺しているところにさらに慌ててしまいました。それ以来会議の時にはアップルウォッチを外しているので、時間がわからず不便です。アップルウォッチにもこちらの状況を察知して動作してもらいたいものですね。とぼけた味わいのエンジニアさん、ひょうひょうとしたアニソンマニアさん、意外とアグレッシブな弁護士さん、山村さんに厳しい大学教授、そして永遠の放送部員、過去違っていたらすいません。Windows ユーザーのため Mac の話題は全くわかりませんが、異なるキャラクターの方々の楽しくテンポの良い会話を仕事の前の癒しとして聞いています。これからも末永く配信が続くことを楽しみにしています。と、Apple デモ撮り男さんからコメントいただきました。Apple デモ撮り男さんコメントいただきましてありがとうございます。アプローチを嫌ってるという、なぜ分かったんでしょうね。
山田さん、アプローチ嫌ってるんですね。
一時ディスりまくってましたね、この番組で。初代買ったんですよね。で、あまり時計として使えないから、はいはいはい、もうほとんどつけることなくなって、で、ただ時計趣味に走ってしまって、電波時計の腕時計をあちこち中古でこう買い漁る時期があったんですよ。そう時計は丸ベゼルがええわとかね、電波時計やったら時計くれへんからアプローチが何も正確でも一緒やわみたいなことを番組で言ってたんですけど、ただシリーズ4買ったからまたアプローチええな、まだいいようになりましたけど。
で、まあ正体は厳しかったっすね、
あれはね。確
か
に、
まあ当時としては頑張ったなとは思いますけど、うん、やっぱりまあもうちょっとパワーが欲しかったなってところですね。
まあでも一番下が5万いくらからでしたからね。
そうなんですよね。
あの時のエディションって何でしたっけ、金ピカリンでしたっけ。
あ、なんかあの一番だけど200万以上してたんですね。ありましたね。
そうですよね。
あれはハルさん買ったんじゃなかったっけ。
買ってないです、買ってないです。
高山みんなハルさんが買ったということにしとけばいい。会議の途中でアップルウォッチが震えたり iPhone がなんか言い出す、これはなんか通知でしょう、多分
ブルブル震えるのは何かの通知
通知で、iPhone もなんかその、うん、チャイムがなんかそれで通知できてるかなと思いますけど、
私はこれ iPhone って Siri が誤反応してるのかなって気がするんですけど、
ね、あ、まあそういう可能性もあります、ね、
何か叫び出したっておっしゃってる
ので、ああそれはありえますね、
うん、そうなんですよね。多分会議にどういうな感じで臨むか人によると思うんですけど、私の場合は身振り手振りが多いので、
はい、
手を挙げるんですよね、はい、その時にちょうど Siri を呼び出す雰囲気の手の動きをすることがまあよくあって、
はい、
でしょっちゅう何かご用でしょうかみたいな大きい声でアナウンスされることは多かったですね、
はい、
それから手を挙げて Siri を呼び出すっていうのは、はい、あのさよならしましたね、オフにしました。
皆さんの手を挙げて横断歩道を渡りましょうっていう、
歩道を渡りましょう。
なんか商店であれ言う人誰でしたっけ。いつもそれなんか
菊王さんですかね、今の
ありましたよね、
誰やったっけ。いつも最初の商店の初めの自己紹介の時それ言う人いたでしょ。松崎誠さんですか、座布団配ってた人。
ああ、
座布団、座布団配ったのって山田、
いや、あの人は2代目なんですよ、あの前にやってた人。
そっか、
それは知らなかった。
あ、松崎誠さん知りませんか。
昔の商店の振り返りみたいな特番やってた時に見ましたね、
はいはい、
この松崎さんの手を挙げて横断歩道を渡りましょう。
あれ今でも商店ってあれリモートでやってるんですか。
え、リモートでやってたんですか。逆にあれ
去年夕方たまたま見ることがあったんですよ。そしたらあの商店の演台あるじゃないですか、
はい、
舞台あそこに縦長の液晶のパネルをね6つぐらい並べて、みんなそれぞれ家からリモートでそこ映ってて、
ああなるほど。
だからあのほら一応話し家さんでも普通は家で着替えへんでしょ。まあ着替えてる人もいるけど家にない人もいるじゃないですか。でそういう人だけ着物着れなくて、まあ、全員人いないんですよ。パネル同士で画面それをカメラで追っかけて撮ってるのやってて、 もうさすがにそれやってませんかね。
商店のやってる時間っていうのはなかなか微妙な時間で、
夕方5時かな、
5時半ですね。
あ、でアプローチ外してると不便それは不便でしょうけどね、アプローチにもこちらの状況を察知して動作してもらいたいと。
ぜひ一遍設定しないといけないですけど、
はいはい、
集中モード、
あーそうですね、
例えばその集中モードで、はい、いろいろ仕事とかパーソナルとかお休みモードって選べるんですけど、
はい、
それと仕事のところを自分が通知してほしくないも解除しちゃって、
はい、
で今から発表するぞとか会議やるぞっていう時は仕事の集中モードに変えていただければそういうのも減るかなと思います。その設定が面倒かな、
うん、はい、ということでとぼけた味わいのエンジニアさん、これはハルさんです。
私じゃない、
すいません、いやとぼけて言ってみただけ
です。皆さんですね、
山村さんに厳しい大学教授で大学先生でいらっしゃいますけども、
その通り
です。永遠の放送部員、あそうかな、うん、放送部員みたいな感じで喋ってます。そんな
そうです、ね、
そうです、
はい、そう、私はそう
なんでしょう、
そう思ってました。
そう、あ、そうですか、
まあ、そんな感じもしないけどね、本当に
喋り方はそんなでもないですけど、
うん、ラジオの、
うん、ただまあことあるごとになんというか放送部だなっていう感じの話の流れになる
とか、それはね、なる。アップルでも出戻り男とおっしゃってるのはアップルウォッチやからなんですね。
iPhone も使ってあるんですよね。
ああ、そうですね、そうですね、う
ん、だから iPhone とアップルウォッチ使ってるんで、あともう一歩ですね。
そうですよ、
あともう一歩踏み出せば、
そうですね、そうですね、
はい、もう一歩踏み出せばまず iPad があって、その先には Apple TV があって、最後に Mac があるみたいな、そんな感じです、
ね、いやいや、さっき Mac 買う、さっき Mac Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの待ちに待ったもの。CTO でオーダーしてからなかなか届かなかった MacBook Pro がようやく配達されたとか、バグが直らないままで放置されていたアプリがバージョンアップで解決したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月29日水曜日午後9時から、Zoom を使って行う予定です。これまでは午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月11日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。